おはようございます。
おはようございます。
今日から、2024年度が始まりました。まあ、気持ちを新たに、今もお祈りしていただきましたけれども、4月5月、6月に入るかもしれませんが、出エジプト記から、メッセージをさせていただく予定になっています。出エジプト記も何回か、メッセージをしていますけれども、最初から順番にお話ししていくと、どうしても前半部分で終わってしまいます。何年前でしょうかね、もう実戒という映画が、チャールトン・ヘストンが主演で、結構一般にも見られた映画ですけれども、確かあの実戒の映画もですね、最後はシナイ山で、モーセが実戒を授かるという、まさにその名の通りですが、そこで終わっていたという記憶があります。だいたいもう出エジプト記を読んでいきますと、前半にですね、もう本当にもう皆さんよくご存知の出来事が次から次へと出てきて、読んでいてもとても興味深いところですけれども、後半部分はどちらかというと、立法についてのお話になってきますので、なかなか読むのも大変かもしれません。しかしそこはとても大事な部分ですので、今回はあえて前半部分はもう簡単にお話しして、それからですね、この19章からメッセージをしていきたいと思います。第一にですね、この19章までの流れを本当に駆け足で簡単にお話ししたいと思います。聖書の地図で言えばですね、出エジプトの経路という地図もあるんですけれども、もし読める、見れる方はそれを見ていただければと思います。で、出エジプト記、英語ではエクソダスと言いますが、その名の通り、モーセに率いられたイスラエルの人々がエジプトから救い出されて脱出して、約束の地カナンへ旅立った出来事から、この出エジプト記と、言われています。ちょっと聖書、英語なんですけれども、聖書についているのよりはもうちょっと分かりやすいかなと思って、ちょっとダウンロードしてみました。出エジプトを脱出してカナンの地へ向かうというところから、この名前がありますけれども、この出エジプト記の1章1節に戻っていただきますと、こう書いてあります。さて、ヤコブと共にそれぞれ自分の家族を連れてエジプトに来たイスラエルの息子たちの名は次の通りであるとなって、ルベン、シメオン、レビ、ユダと続いていきます。この出来事は創世記で言えば37章から50章に書かれているヨセフについての記録からつながっています。この1章の1節から7節には大飢饉をきっかけにエジプトへ行ったヤコブとその息子たちが総勢70名であったということ、そして当時のファラオがヨセフの一族を手厚く迎え入れてエジプトで豊かな地に住むことを許してくれた結果、おそらく一時滞在のつもりが約、最初から言えば400年間、ヨセフが死んでからは350年間ですね、イスラエルの民はエジプトで増え広がって数百万を数える一大民族になっていた。そのあらましを1節から7節にまとめているわけです。しかしエジプトは何度も実は王朝が入れ替わる国です。日本の場合で言えばですね、歴史的な信憑性はともかく、天皇陛下の一族はずっと同じとされています。ただエジプトや中国では王朝が変わればもうそれまでの王様とは何の関係もないということが、どんどん起こるわけですね。エジプトでは何度も王朝が入れ替わっています。で、数百年の時を経て入れ替わってヨセフのことを知らない新しい、王様ファラオが治める時代となりました。で、ファラオは増え広がるイスラエルの民を恐れて奴隷として重い労働で苦しめるようになりました。それでもイスラエルの民が増え広がることを止めることができないので、今度はですね、イスラエル人に男の子が生まれたらすぐに殺せ まあ、ナイル川に放り込めという恐ろしい命令が下されました。モーセが生まれたのはそんな時代でした。まあ、しかし殺されるはずのモーセはですね、不思議な導きで、ファラオの娘に拾われてエジプトの王宮で育つことになりました。で、40歳になったモーセは苦しめられている同胞のイスラエル人を助けようとして、立ち上がるんですけれども、失敗してしまいます。そしてイスラエル人からも相手にされなくなって、ミディアンの荒野へと逃れます。まあ、ここには書いてないですが、ミディアンの荒野というのはですね、このシナイ半島のあたりですね、エジプトがこちらで、モーセは一旦そのところへ、逃げたんですね。それから40年が経ちます。で、神様は燃える芝の中でモーセに現れ語りかけます。実はこのモーセが神様、主と、後にそのお名前は主であると分かりますが、神様と出会ったのが実はこのシナイ山だったんですね。神様はこのように言われました。今行け、私はあなたをファラオのもとに遣わす。私の民イスラエルの子らをエジプトから導き出せ。このようにモーセは神様がイスラエルの民を救い出すために選ばれた人でした。しかしモーセはなかなかはいと言わないんですね。それでも神様は粘り強くモーセに語りかけて、そしてモーセもこの対話を通して自分に語りかけている方がどんなお方であるかを知っていきます。そしてついにモーセに語りかけた神様はご自分をあなたの父祖の神、アブラハムの神、ヤコブの神であると紹介し、さらにご自分の名前は私は私はあるというものである。まあ、有名なちょっと難しい言い方ですが、まあ、これがヘブル語のアルファベットで YHWH で表される主という神様のお名前を紹介してくださいます。主の呼びかけに応えたモーセは兄のアロンと一緒にエジプトへ戻ってファラオの前に立ってイスラエルの民を解放しなさいと訴えるわけですけれども、まあ、心を固くなにしたファラオは絶対に認めようとしません。そこで神様はモーセを通して数々の不思議な技、力ある技を行ってファラオとエジプトをだんだんだんだん追い詰めていくわけです。それが8章から10章に書かれている10の災いと呼ばれる出来事です。この災いはですね、エジプトの動物や自然を形取った神々への裁きとも言われています。カエルがいっぱいナイルから発生するっていう災いもあるんですけれども、カエルの頭をした神様が、エジプトにはいるわけですね。あるいは、太陽が光を失う、エジプトでは太陽神ラーという神様を拝んでいました。そういった神様は実際にはもちろんいるわけではないんですが、この10の災いを通して神様はエジプトの人たちが拝んでいるものがなんと虚しいことかということを示された、そんな意味があるとも言われます。そんな中で10番目の災いは特別でした。なんとエジプトの全土の遺子、長子、長男が撃たれるという恐ろしい災いが予告されます。イスラエルの民はその災いを逃れるために各家族が傷のない子羊をほふって、その血を家の鴨居と日本の門柱に塗りつけるように命じられます。これが後に杉越と呼ばれる出来事です。この災いによってさすがのファラオもイスラエルの民がエジプトを出ていくことを許さないわけにはいかなくなりました。やっとのことでモーセに連れられたイスラエルの民は実に400年の時を経て約束の地カナンへ戻るために出発します。しかしこれで終わりではないんですね。皆さんもご存知のように気が変わったファラオはイスラエルの民を取り戻すために自ら軍勢を率いてイスラエルの民に追い迫ります。背後は海という絶体絶命の時に神様は海の水を分けるというあの奇跡を行われて、イスラエルの人々は分かれた海の間の道を通って逃げていきます。で、後を追いかけてきたファラオと軍勢ですけれども、イスラエルの民が渡り切った瞬間、戻ってきたその海の水に飲み込まれてしまいます。 こうやってイスラエルの人々は神様の偉大な力強い御業によってやっとエジプトからの脱出を果たすことになります。さて、約束の地カナンへの、しかしそれからの旅路が困難を極めました。まあ、神様はなぜか最短距離ではなく荒野へとイスラエルの民を導かれるんですね。最短距離といえばちょうど今ガザで大変なことが起こっていますけれども、海沿いの道をエジプトから、通ってガザのあたりを通っていけば一番近い道なんですね。しかし神様はなぜか、じゃあさっきの地図戻していただけますか。はい、はい、なぜか、こちらですね、こっちを通っていけばもうあっという間に着くんですが、なぜか神様南の方へ、荒野の方へと、民を導いていくわけです。で、荒野というのは大体砂と岩ばかりで緑も水もないところですから、あっという間に水と食料が不足します。するとイスラエルの人々はたちまちモーセにつぶやいて、もうエジプトに帰ろうとさえ言い出すわけです。まあ、しかし神様は荒野から水を湧き出させ、そして毎朝降る不思議な食べ物マナによって彼らを養われます。まあ、こうやって旅を続けたイスラエルの民がエジプトを出て1ヶ月と少しです。第3の月の初め、まあ、第1の月の中頃にエジプトを出てですね、第3の月の初めにシナイ山の麓にたどり着いたということになります。さて、ちょっと駆け足ですけれども、皆さんでまたこの出エジプト記の前半の部分を読んでいただければと思います。それでは今日の部分に入っていきますけれども、このようにイスラエルの民が約束の地カナンへの最短ルートではなく荒野への道を行ったのは、最初の目的地が実はシナイ山だったからですね。シナイ山とシナイの周りの市内の荒野が実は最初の目的地だったんですね。これは神様がシナイ山でかつてですよ、モーセに現れた時に与えた使命の一つでした。3章の12節にこう書いてあります。あなたがこの民をエジプトから導き出す時、あなた方はこの山で神に仕えなければならない。この山というのは、もちろんシナイ山のことです。かつてモーセはシナイ山でミディアンに逃げていた時にシナイ山で神様と出会いました。でモーセが民を率いて今度は民と一緒にこのシナイ山へ戻ってきなさい、そしてそこで私を礼拝しなさいと神様は言われていたわけです。つまりやっとモーセは神様から与えられた最初の務めを果たし終えたということになります。そしてモーセとイスラエルの民のカナンへの旅路は新しいステージへと向かっていくことになるわけです。さて、シナイならのシナイ山のふもとに宿営した、まあ、キャンプを張ったイスラエルの民ですけれども、彼らがこのあとどれぐらいここにいたかということはご存知でしょうか。この後ですね、出エジプト記の残りの部分、そしてレビ記、そして民数記の10章11節までイスラエルの民がこのシナイ山を旅立ったということは書いてないんですね。つまり約1年間この荒野でとどまったということになるわけです。この間一体神様は何をしていたんでしょうか。イスラエルの民の思いを考えればもう一日も早く約束の地カナンへもう出発したかったはずですけれども、神様はシナイ山に、このシナイの荒野にとどまるようにと命じになるわけです。そしてこの荒野でイスラエルの民は自分たちをここまで導いてくださったお方、神様、主の臨在の前に出るということになるわけです。まあ、かつてモーセが主と出会ったように、今度はイスラエルの民がこのシナイ山で神様と出会うという経験をするわけです。まあ、これまではですね、もう慌ただしくエジプトを出て行ったイスラエルの民は、もちろんモーセやアロンからですね、あなた方を導いておられるのは主であると言われていたでしょうけれども、まあ、じっくりと神様と向き合うという経験もしないまま、 ただ旅を続けていたんですね。しかしここでシナイ山で神様は改めてイスラエルの神、イスラエルの民と出会う、そして彼らはイスラエルの神を礼拝するという、そういう経験をすることになるわけです。この後神様から十戒をはじめとする律法を与えられ、そして神様を礼拝するための幕屋を作るように命じられます。こうやって幕屋を中心とした礼拝の儀式、レビ人たちによる奉仕、祭司の務めが確立していきます。つまりこのシナイ山での1年間はイスラエルの民が主を礼拝する民として整えられるために必要な時、そして神様から与えられた訓練と実践の時であったということが言えます。さて19章に戻りますけれども、ここでモーセは3回ですね、山と麓を往復して、3節から7節、そして8節から14節で、20節から25節と、神様から御言葉を預かってイスラエルの民に伝えるということを繰り返しますけれども、今朝はその中で最初の御言葉、与えられた御言葉に注目したいと思います。まず3節4節をもう一度お読みしたいと思います。モーセが神の御元に登っていくと、主が山から彼を呼んで言われた。あなたはこうヤコブの家に言い、イスラエルの子らに告げよ。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを見た。ヤコブの家という言い方、イスラエルの子らという呼びかけは、神様の変わることのない約束と真実を表しています。冒頭でですね、出エジプト記は創世記から続いている、特にヤコブの一族がエジプトに移住したところから始まるとお話ししましたけれども、聖書をよく読んでいる方はご存知だと思いますが、それだけではありません。イスラエルの民の歴史は創世記の12章、主がアブラム、後のアブラハムに呼びかけて彼と契約を結ばれたところから始まるわけです。その契約はイサク、ヤコブへと受け継がれ、そういうわけで神様はたびたび自分のことをアブラハム、イサク、ヤコブの神と紹介されました。それは神様がアブラハムと結ばれた契約を決してお忘れにならないということ、必ずその契約を成就する方であるということを証しするためです。でアブラハムへの契約の第一は、アブラハムの子孫が大いなる国民になるという、そういう内容でしたけれども、その約束はエジプトの地で実現しました。今やアブラハムの子孫であるイスラエルの民は数百万に増え広がり、大いなる国民となりましたけれども、しかしもう一つの約束がありました。それはカナンの地をアブラハムの子孫に与えるという約束です。エジプトに移住してもう400年が経過して、多くのユダヤ人たちはもうこの約束を忘れてしまっていたかもしれません。それでも神様は決してこの約束をお忘れになったのではない。時至ってアブラハムの約束を実現する時が来たと主は言われるわけです。2章の24節から25節をご覧いただければと思いますが、こう書いてあります。神は彼らの嘆きを聞き、アブラハム、イサク、ヤコブとの契約を思い起こされた。神はイスラエルの子らをご覧になった。神は彼らを御心に止められた。神様がついに約束を果たす時が来ました。そのために立てられたのがモーセでした。でモーセを用いて神様はイスラエルの民をエジプトから救い出して、このシナイ山まで導かれたということです。そうは言ってもですね、アブラハム、イサク、ヤコブの神、その契約を覚えているイスラエル人が一体何人いたのでしょうか。イスラエルの民はエジプトを脱出してからシナイ山に至るまでのこの激動の1ヶ月の間に起こった出来事を思い起こして、ここまで自分たちを導いたお方こそアブラハム、イサク、ヤコブの神、その契約を守られるお方、主であることを知る必要がありました。そこで主はこう言われたわけです。あなた方は私がエジプトにしたこと、またあなた方をわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを 見た。私がエジプトにしたこととは、最初にお話ししたさまざまな見業、特に紅海の海を分けてイスラエルの民をエジプトから連れ出されたあの見業のことです。神様はその見業を思い起こすようにと言われます。あなた方をわしの翼に乗せ私のもとに連れてきた、とても美しい詩的な表現ですけれども、神様がイスラエルを荒野で守り導き養う、時には敵と戦われる、そのことを、このように表現しています。申命記の32章11節から12節にも同じような言葉があります。わしが巣のひなを呼び覚まし、そのひなの上に舞いかけり、羽に乗せていくように、ただ主だけでこれを導き、主と共に外国の神はいなかった。鳥の中で最も強い鳥と言われるわしの翼は力強い守り、力強さ、両方を表しています。敵を打ち破りつつ優しく包み込んでくださるような神様を意味しています。神様はこれまでの導きの中で示されたご自分の誠実さと真実さ、それをイスラエルの民が知ることを願っておられるわけです。あなた方は見たと書いていますが、実にあなた方はあなた方のその目で見たではないかという非常に強調した意味があります。主はあなた方自身のその目で見たことを思い起こしてみなさいと言われるわけです。詩編105編に代表されますように、エジプトからの救出は偉大な主の救いの御業として、この後も語り継がれていきます。もう詩編の中にはいっぱいですね、何箇所もこの神様の救いの技を褒めたたえている、そんな部分があります。つまりエジプトから主が救ってくださったということは、主の約束の確かさ、真実を証しすることとして語り継がれていったわけです。よく言うんですけど、私たちにも決して忘れてはいけない、常に覚えるべき信仰の証しがあると思います。それは私たちがどのように罪と死から救われたのかという証しです。そしてどのように神様の御心に従ってきたのかという証しです。私たち一人一人が、そして教会として、この神様の御業を、そして神様が私たちにしてくださったことを覚えて語り伝えていく、それはとても大切なことであると思います。さて最後の点に入っていきたいと思いますけれども、このように神様はイスラエルの民がこれまで導き救ってくださったその御業を覚えることを願っておられますが、さらに神様は本当に素晴らしいことを約束してくださいました。それが5節6節の御言葉です。今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るなら、あなた方はあらゆる民族の中にあって私の宝となる。全世界は私のものだから、あなた方は私にとって祭司の王国、聖なる国民となる。主は、今もしあなた方が確かに私の声に聞き従い、私の契約を守るならと、イスラエルの民に条件を示しておられるようです。主は今このシナイ山でイスラエルの民と新たに契約を結ぼうとされているのでしょうか。確かに主はイスラエルの民に応答と従う従順を求めておられます。イスラエルの民が進んで主に従うことを願っておられます。しかしこれまでお話ししてきたように、そもそもイスラエルの民が今存在しているのは、主がかつてアブラハムと結ばれた契約、そしてイサク、ヤコブと受け継がれた契約があるからです。その意味では神様は新しい契約を結ぼうとされているということではないでしょう。ただ神様はこのシナイ山でイスラエルの民と契約を再確認しようと願っておられるということです。そのために神様はまずご自分がイスラエルの民に対して誠実である、 真実であるということを、約束を果たすということを先に示されました。まあ、それがこの1ヶ月半の間、イスラエルの民が経験してきたことです。そしてイスラエルの民がこの1ヶ月半に起こったことを思い起こして、神様が誠実で真実な方であることを思い起こして、彼らが進んで神様に従う決意をすること、神様との契約を守るということを願っておられるということです。まあ、神様は決して従順か、不従順か、従うか従わないかを選べと言っておられるのではなく、もちろん神様はイスラエルの民が喜んで進んで従うことを願っておられるということです。そう考えますと、神様がイスラエルの民に対して言われている3つのこと、私の宝となる、祭司の王国である、聖なる国民となる、これも従った結果与えられる祝福というよりは、主はすでにイスラエルの民を宝の民として選ばれた、祭司の王国とされた、聖なる国民とされた、その確認であり宣言であると言えます。まあ、これについてはよりはっきりとですね、申命記の7章6節に書いてあります。あなたはあなたの神主の聖なる民だからである。あなたの神主は地の表のあらゆる民の中からあなたを選んでご自分の宝の民とされた。まあ、申命記7章6節に、あなたはあなたの神主の聖なる民である。神様があなたを選んでご自分の宝の民とされたと宣言しているわけです。つまりイスラエルの民が従順か不従順であるかにかかわらず、すでにイスラエルの民は神様にとって宝の民なんだということです。あらゆる民の中から選ばれた宝の民だということです。主がアブラハムを選び、アブラハムが神様の約束に応答して以来、主はアブラハムの子孫であるイスラエルの民を宝の民として選んでおられるということです。私たちの救いと選びの恵みというテーマについては、少し前にですね、エペソ人への手紙でお話ししたと思いますけれども、その中には、こんな御言葉がありました。すなわち神は世界のもとへが据えられる前からこの方にあって私たちを選び、御前に聖なる傷のないものにしようとされたのです。このように書かれています。私たちが主イエス様を救い主として信じて救われたという言い方もできますけれども、しかし聖書は私たちが、主が私たちをすでに選んでおられた、救いに定めてくださっていたと教えているわけです。そのことを思い起こしたいと思うんですね。さて、イスラエルの民が宝の民である、それは地のすべての部族があなたによって祝福されるという、これもアブラハムへの約束の実現と言えます。宝の民であるゆえに、イスラエルの人々はすべての民族の中にあって大切な立場、特別な役割を与えられています。それが祭司の王国、聖なる国民ということです。祭司の王国とは一体何を意味しているでしょうか。ただの祭司の王国ではなくですね、主は私にとってと言われます。まあ、当時法の民の中にも祭司と呼ばれる人はたくさんいたわけですけれども、もちろんここでイスラエルの民が祭司であるとは、まことの神主に仕える祭司ということです。祭司の役割は何でしょうか。神様を礼拝するためのさまざまな奉仕をすることです。中でも祭司にしかできない奉仕、それは全焼の生贄を捧げて罪の贖いをするということです。それは取りなしで祈るということを意味しています。つまりイスラエルが祭司の王国であるとは、あらゆる民族と国々の中にあって彼らが誠の神様主を礼拝して主に祈る、そのようなものとして選ばれたということです。罪を犯して神様から離れてしまった私たち人類の中にあって、イスラエルの民が果たすべき祭司としての役割は非常に大きいものがあるということです。 イスラエルの民はそのことを深く自覚する必要がありました。もちろんそれは私たちの罪をすべて背負い贖ってくださった御子イエス・キリストがこのイスラエルの民から生まれるということも意味しているわけです。さてさらにイスラエルの民は聖なる国民と言われています。まあ、聖なるという言葉、これも旧約聖書を理解する上で大切な言葉ですけれども、選ばれた、取り分けられたという意味があります。イスラエルの民は神様によって特別に選ばれた民族、人々であるということですけれども、それが単なる特権ではないというところが大事だと思います。祭司の王国と同じように聖なる国民として選ばれたということは、その聖なるものとされた、取り分けられたものにふさわしい生き方と歩みが期待されていたということです。まあ、だから神様はこの後イスラエルの人々に律法をお与えになるわけです。そしてイスラエルの民はこのシナイ山で主を礼拝すること、主に仕えることを教えられ学んでいきます。この荒野で主はイスラエルの民が聖なる国民にふさわしい生き方を、歩みをするように御言葉を与え、彼らを訓練されました。それは聖なる国民であるイスラエルの民を見て、他の民族がこの聖なる神様を覚えて恐れるためです。後に新約聖書の時代、イエス・キリストの弟子のペテロが次のように言いました。皆さんもよくご存知の御言葉だと思いますけれども、第一ペテロの3章9節の御言葉です。今朝はその御言葉を最後に読みたいと思いますけれども、第一ペテロの3章、ごめんなさい、2章、ちょっと箇所を間違っておりました。はい。第一ペテロの御言葉ですね。はい。すみません、なんかメモで間違っておりますけれども、お読みいたします。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためです。そのようにペテロは言っています。皆さんもご存知の御言葉だと思いますけれども、まさに私たちキリスト者は罪の暗闇というエジプトから圧倒的な神様の御業によって救い出された一人一人だということです。ペテロはそんな私たちをエジプトから救い出されたイスラエルの民になぞらえて、私たちは新しい種の民であると語ります。つまり私たちクリスチャンにも、かつてイスラエルの民が神様から期待された、そして祝福されたことが、同じことが期待されているということです。つまり私たちも王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民、これは宝の民という意味です。主を礼拝し、主に仕え、主を喜び、主を明かしするために私たちは救われ、神様のものとされたということです。しかもそれはあなた方が述べ伝えるため、私たちがこの神様の恵みと真実に応答して、この神様の素晴らしい御業を述べ伝えていく、そのために私たちは救われ選ばれたのだということです。改めて私たちが救われたことの素晴らしさ、そして私たち自身がこの神様の清さを証しするものとなれるように、共に励まし祈っていきたいと思います。お祈りしましょう。天の地なる神様、今朝の御言葉を感謝いたします。これから出エジプト記を通して、神様がイスラエルの民を、礼拝の民、聖なる国民、祭司として整え訓練していかれる様子を共に御言葉から読んでいきますけれども、ペテロが後に語ったように、今私たち自身が神の民とされていることを心に覚えます。本当に私たち一人一人も 計り知れない神様の恵みと祝福、イエス様による救いの御業によって罪の闇というところから救い出された一人一人であることを感謝いたします。私たちもまた聖なる国民、祭司である神様のものとされ、宝とされている一人一人であることを心に留めることができますように、そして私たちがその与えられた救いにふさわしい歩みを共に励まし合っていくことができますようにお導きください。主イエス様の名前でお祈りいたします。アーメン。